ご神君、一つ。我が信ずる神ばかり尊みて、他の神を侮ることなかれ。私ども人間の最も良くない僭越な考え方は、あらゆる神仏、かっこ宗教の長所欠点を決定的に決めつけることです。広大しかも悠久なる天地の道理の中に、人間の小さい施策によって結論を出すほど曖昧なことはないと思います。神仏だけではありません。医学も科学も哲学も進歩の過程にあるのですから、本当のものではありません。と言って侮ってはなりません。何事も本当からより本当を追求しておるのですから、結論はないはずです。結論はないはずです。とおっしゃっておられますね。その過程だと。いわば、本当からより本当があると。それは私どもの心が育つその段階に応じて、これが本当だ。あれが本当だと。まあ、断じるというのでしょうか。感じるというのでしょうか。そしてそこからさらに心が育つことによって、より本当のことがまた見えてくる。まあ、ちょうど山登りで言えば、富士山の山登りといたしましょうか。五合目まで登って見えてくる景色、まあ眼下の景色ですね。そして七合目八合目と登って見えてくる景色、その見える景色が違ってくる。まあどれほど遠くの方まで、だんだん上まで登るといよいよ遠くの方まで見えてくるのではないでしょうかね。まあそういう中においても、やはりその時点時点においては、その確信というのでしょうか、これが絶対だという確信を持っての歩みでなければなりませんね。師匠大坪宗一郎氏の口癖というのでしょうか、それはこれが絶対だということでした。今その感じておられる、そのことが絶対だと確信を持って信じておられるというのでしょうかね。しかしその絶対が神様のご教導によって次のより本当に移っていかれた、これが私どもの人間の施策でできたものであるならば、そこ止まりでこれが絶対だと思ったらそこで止まってしまうのかもしれませんが、神様のご教導をいただいてのものならば、神様がまた次の本当を教えてくださる。そしてその次の本当を教えていただいたところで、そこでまたそれが絶対だと確信を持って進むということがいるのですね。そこまでの絶対は絶対なのです。しかしそこにまた神様がより本当のことを教えてくださったら、そこにまあそれこそ潔くとおっしゃっておられましたが、潔く次の本当に進んでいく、昨日まで言ったことはあれは間違いであったといったようなこともあるわけですね。あれは何ですか、改まることにはばからないというようなのがありますね。なんとかを改まるにはばかることなかれですかね。そういったように、これは人間の施策から生まれたのではない、神様がご教導してくださる中に、その時その時の絶対を確信しながら進んでいくということでありますね。この子供の頃に思っていたこれが絶対だというものと、少しまあ学校に行き始めたというのでしょうか、大きくなってからの絶対、まあこれはまた違ってきましょうし、大人になってからの絶対と信じるものもまた変わってきましょうからね。それは価値観においてもそうですね。二つ三つ まあ4、5歳ぐらいまででしょうか、は飴玉であったりチョコレートであったりするのが絶対的な価値を持っていた。おもちゃであったりするものに価値があった。それがもう少し大きくなると、それこそ何ですかね、いわゆるあれはゲームの機械ですか、そういういわゆるゲームの機械のようなものがに価値が見出されたといったようなところから、さらに今度はもっと大きくなったらお金というものに価値を置くようになった。あるいはダイヤモンドであったり金であったり、その価値が、これがまあいいというのでしょうか、価値あるものだというものが変わってまいりますね。そして人間のいわゆる往々にして私どもが価値あるもの、それは人間のいわゆるものですね、ものに対しての価値を置いている。お金であったり金であったりダイヤモンドであったり、その何と言いましょうかね、物質に対しての価値を置いている。そういうところから、いわゆる物質的なものに価値を見出すというところから、もう一歩心が育ち、精神的なものに価値を置くような私どもに育っていかなければならないのですね。物質的な価値観から精神的な価値観へと育っていくということでしょうかね。私どもの願いはどちらかというと、そういうまだまだ物質的なものを追い求める、それが地位であったり名誉であったり、まあ人間社会の中でのことでしょうかね。そういう何と言いましょうか、ある意味人間の我情我欲から来るところの願い、私利私欲から来るところの願いに焦点が置かれている。そこに何かしら価値を見出しているというところから、これが神様、それが人間のまあ往々にして願うことでしょうけれども、神様が願われること、神様が人間氏子に願われること、これは人間氏子が助かってほしい、人間が真実助かってほしいというのが神様の願いであるわけですけれども、その人間が助かるということのためには、その人間が物質的なものに価値を置いているという段階では本当の助かりはいただけない。そこからもう一歩より本当の世界に進み、いわゆる精神的なものに価値を置くようになるためには心が育たなければならない。その心が育つということに価値を置くような、また神様の願いはその人間氏子の心が育つことにもあるわけですからね。いわば私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、それら一切を通して神様は私どもの心を育てようとしておられる。私ども人間の間で問題がある、嫌だなと思うようなことがある、逃げ出したいと思うようなこともある。それら一切の問題がどこから起こってくるのか、それは結局私どもの心が、まあ卑しい心であったり汚い心であったり、そういう何と言いましょうかね、おずましいような人面獣身と言いますけれども、けだものというのでしょうかね、そういうけだもののようなと言われるような心であるから、そこに問題が起こってくる。その問題がそこで私どもの心がもう一回り大きくなる。人のことを悪口を言われた、何なんだと、その人を許すことができない という私どもの、まあ、了見の狭さというのでしょうかね。心が小さいから問題が問題になる。もう一回り心がいよいよ大きくなる、豊かになる。そうすれば問題が問題ではなくなる。私どもの心がもう一回り美しくなる。美しい心になれば問題がなくなる。心が汚いから問題だと、問題になるわけですね。牙城牙欲にまみれているから問題であるわけです。その牙城牙欲を離し、美しい心になろう、大きな心になろうというところに問題がなくなってくる。そしてその私どもの心がそういう一回り、よし、この人の心を一回り大きくしよう、もう一つ、もう一回りきれいな美しい心にならせたい、導きたいと思って神様がさまざまなことを教えてくださる、まあ、ご教導をくださる、成り行きをくださるということですね。問題がある、問題をくださる、そのことが問題だと認識している。それは私どもの、あ、これは私の心が小さいからだ、私の心が貧しいからだ、これはもう一回り豊かな心になれば、もう一回り大きな心になれば、もう少し美しい心になれば、この問題は解決するというところに目がいかなければならない。まあ、心がそこに動かなければならないということですね。そしてその事柄であったり問題を通して自らの心を育てていこう、改まっていこう、大きくなろう、豊かになろう、美しい心になろうという精進がなされる。そこに神様も喜んでくださり、それこそ思いもかけない展開へともなってきましょうし、いわゆるご褒美のようにして神様がおかげをくださることもある。心を育てることをせずに、豊かになることをせずに、大きくなることをせずに、美しくなる、なろうということもせずに、ただ自分の願い事だけを叶えてほしい、ただこの問題を取り除いてほしいと願うだけでは、神様は決して、まあ、たまには聞いてくださることがあるかもしれませんけれども、大抵の場合はお聞き届けしてくださらないでしょうね。心を育てずに、その問題をなくしたところで何にもならないからです。と、そういうところに絶対心を置くということもまた一つの信心の段階であろうと思いますね。これが、師匠はそれこそ結論はないはずですとおっしゃってあるのですから、もっとより本当のことがあるのかもしれません。しかし、まあ今の私の段階ではそこに絶対心を置くというところでしょうかね。ですからおかげをいただきたい、問題から逃れたいと思うならば、心を改まっていけ、大きな心になれ、豊かな心になれ、美しい心になず精進をせよということなのですね。そしてその人間の心が育つことを願いとされておられる。そしてそこから助かりの世界が開けてくるというのが、神様の人間氏子にかけられる願いでもあろうと思いますね。とにかくまずは大きな心になろう、豊かな心になろう、美しい心になぞうと目指させていただくことですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。